スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりのきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の12時から、再放送はその日の20時から25時から、また翌週の水曜日同時刻からも再放送しています。今回は草津の花、青花を知ろうをテーマにお送りしていきます。草津市から農林水産課宮崎優子さんと、草津塾街道交流館学芸員岡田由美さんをお迎えしました。岡田さん、そして宮崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初に宮崎さんにお話を伺っていきたいと思います。基本的なことになりますけれども、草津市の花、青花はどんなお花なんでしょうか？
はい、青花は和名を大帽子花といい、毎年7月から8月頃にかけてとても色鮮やかなコバルトブルーの花を咲かせます。種類としてはツユクサの仲間なのですが、花びらの大きさは一般的なツユクサの約3倍の4-5センチ、背の高さは約5-6倍の1メートル30センチほどまで成長します。
はい、数年前の夏、青花の花摘みを体験したことがありまして、青花畑に伺ったことがありました。一般に生えているツユクサよりも花びらも大きくって、茎の背丈も1メートル以上あったのを覚えています。そんなにね、成長するんですね。
はい、そうなんです。ツユクサは日本や中国、朝鮮半島などに広く分布していますが、青花は古くから草津市やその近辺でしか栽培されていません。後ほど詳しくお話をさせていただく、青花から作られる市の特産品青花紙の生産のため、農家の方々がより大きな花をつけた種を選別し、来年その種をまくという長年にわたるご努力の結果、花や茎の大型化が進んだのではと考えられています。
青花は本当に貴重な花ということですよね。青花をもっともっと後世へ引き継いでいかないといけませんよね。この青花を啓発する団体が農林水産課内に事務局がある草津青花会というんですね。
草津青花会は青花の栽培農家さんや関連商品を販売する事業者さん、また青花の啓発を応援してくださる一般の市民の方々で構成されています。はい、平成15年に設立され、毎年青花苗の販売や、今年度はコロナ禍のため中止になってしまったのですが、イオンモールで青花の絞り染め体験やうちわの塗り絵体験を行う青花フェスタを開催しています。青花フェスタについては来年度開催するか未定ですが、もし開催することになりましたら、市ホームページや広報草津などに掲載をさせていただきますので、ぜひお越しください。
はい、毎年開催される行事などね、楽しみにしていたんですけれども、今のこの時期は我慢の時ですよね。安心安全な状況になって開催されたら、こちらの番組でもぜひご紹介させていただきたいと思います。この青花なんですけれども、どのような歴史があるんでしょうか？
はい、草津市において青花は江戸時代頃から青花紙の原材料として盛んに栽培されるようになりました。青花紙は青花を絞って出てきた青色の液を和紙に塗り込み、乾かす作業を約80回から90回も繰り返すことで作られる草津市の特産品です。青花の花弁にはコンメリニンという水に溶けやすい色素が含まれており、青花の液で描いた線は水に流すときれいに消えます。 のため江戸時代前期に宮崎友禅斎によって始められた友禅染めの下描き用絵の具として大変重宝されました。友禅染めの普及とともに青花紙の需要も増え、草津市の多くの農家で青花の栽培や青花紙作りが行われていたようです。
はい、では続いて岡田さんにお話を伺っていきたいと思います。特にどのあたりの地域で青花の栽培や青花紙作りが盛んだったんでしょうか。
はい、江戸時代のガイドブックである東海道名所図会には、現在の山田学あたりの山田が青花紙の産地として紹介されています。
はい、
また青花紙の起源にまつわる昔話には、現在の紀の川町あたりの紀の川村から青花紙の生産が始まったとされています。おそらく青花自身はこの草津地域の中で広く栽培されていたと思われますが、特に紀の川を含む今の山田学あたりで盛んに行われていたのかもしれません。
花の栽培は本当に大変だったようですね。夏の盛りにしかも早朝に摘み取る苦労というのがあったようですね。
そうですね、青花から青花紙を作っていくためには、大量の青花の花びらが必要になります。
はい、
ただ青花は午後になると花びらがしぼんでしまうため、朝のうちに花びらを摘む必要があります。また花びらをきれいに摘むために花びらを一つ一つ手で摘む必要もあります。真夏の暑い中で長い時間をかけて一つ一つ青花を摘むのは、とても辛い作業であるため、真夏に咲くこの青花は地獄花とも呼ばれてきました。
地獄花、本当にそれは大変ですよね。花を摘んだ後青花紙ができるまでにはどんな作業が必要なんでしょうか。
はい、摘んだ花びらはこう時間が経つとどうしてもちょっと水っぽくなってしまいます。でその状態になると花びらについている、花粉などの不純物が青花を絞った時に、出る汁に混ざってしまうため、花びらを摘んだ後できるだけ早いうちに花びらをふるいにかけて花粉や葉っぱなどの不純物を取り除きます。
はい、
その後ふるいにかけた花びらをこう手で絞っていくんですけれども、この作業がとても力を必要とする作業で、絞った花びらの色がもう花びらからこう全部青色が抜けてしまって白っぽくなるまで力を入れて何度も絞っていきます。で絞った汁は和紙に塗っていく際にも、刷毛の動かし方だったりとか、はい、力の入れ具合によっては、その和紙が破れたり色のムラができたりするので、この作業は何年も経験を積むことで、綺麗な青花紙を作ることができるようになります。和紙に塗った後も、何回も塗っては乾かすという作業を繰り返す必要があり、夏の暑い中で根気のいる作業が続くことになります。このように青花紙は、大変な時間と手間をかけて作られています。
私も一度経験させていただいたんですけど、本当に大変な作業ですね。現在青花紙の生産農家さんや需要などはどのようになっているんでしょうか。
着物自体の需要が減っていることであったり、青花紙の代わりとなる化学染料の登場などによって青花紙の需要は減っていきました。現在青花紙を作っている生産農家はわずか1軒になっています。でもその方も高齢の方で、今自分が最後の農家だからということで毎年頑張って作ってくださっています。ただもし今の状況でその農家さんが青花紙作りを終えられたら、江戸時代から草津で受け継がれてきたものが、終わってしまうということになります。
わずか1軒という大変ね、貴重な存在、農家さんでもあるわけですね。その技法を引き継ぐためには、保存会というものがあるということなんですけれども、
はい、平成29年に、今宮崎さんもご紹介いただいた草津青花会の中で、青花紙に関する保存継承活動を行う青花紙保存部会が立ち上がりまして、その部会の活動の中で青花紙の作り方などが学べる担い手セミナー等を行ってきました。 まあ、そして今までの活動をまあさらに発展的に行っていくために、まあ、昨年の8月ですね、草津青花紙製造技術保存会というのが立ち上がりました。で今あの私が勤めている草津塾街道交流館がまあその事務局を担っています。
はい、この保存会の活動は何人ぐらいでされてるんですか？
はい、あのまあ現在この会員としてはまあ個人の方が11人と、はい、あとは2つの団体さんの子が会員になってくださっています。
うん、
まあ、もちろんあの先ほどご紹介した青花紙の生産農家さんはもちろん、これまで青花紙作りを学んだことがあり青花紙を残していきたいと思っている方や、まあ、今まで青花であったり青花紙に関わってこられた方など、まあ、草津市内外の方が会員になってくださっています。
はい、今となれば貴重な皆さんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、ではここで曲の方をお聴きいただきたいと思います。青花といえばこの曲、銀ララさんが歌います青花の歌です。ウェルネス草津目指せ健康都市、今回は草津の花青花を知ろうをテーマにお送りしております。草 草津市から農林水産課の宮崎優子さん、そして草津塾街道交流館学芸員の岡田由美さんをお迎えしてお話を伺っております。では宮崎さんに伺っていきたいと思います。青花は古くから青花紙だけの利用でしたけれども、近年青花の持つ成分が分かったということなんですけれども。
はい、平成13年に大阪薬科大学の草野源次郎教授が、青花の茎や葉には糖尿病の予防や美容効果につながるさまざまな栄養成分が含まれていることを発表されました。具体的には食後の血糖値上昇を緩やかにし、糖尿病や高血圧、脳梗塞などの予防につながる DNJ や DMDP、 また皮膚の活性化を図り老化を防ぐフラボノイドなどが含まれているようです。
青花にそんな成分が含まれているんですね。
はい、この発見を機に青花は世間から注目を浴びることとなり、青花の食品開発が進みました。栽培にも複数の企業さんが参入され、栽培面積は以前に比べるとかなり増加しています。青花の成分を含んだ商品は市内の店舗やネットなどでも多く販売されていますので、ぜひ探してみてください。
はい、私青花のお茶を飲んだことが一度あります。市内の、ね、お店にあったりすると、ちょっと他のお茶より優先して青花茶を、ね、飲むようにはしてるんですけどもね、たくさんのこう成分が、ね、入っていますのでね。さてこの青花は元来青いお花なんですけども、白い青花も見つかったようですね。
はい、平成19年に青花が突然変異し、白い花を咲かせる青花が発見されました。この花は10歳の頃から家業の青花栽培を手伝ってこられ、長らく青花の栽培や保存継承に尽力してくださった中村茂雄さんという農家の方が見つけられました。
はい、
美白草津花中村1号という名前で品種登録もされ、現在化粧品会社で商品化がされています。
はい、食品だけでなく化粧品としても活用されているんですね。青花の栽培についてなんですけども、地元湖南農業高校の生徒さんもされていらっしゃるそうですね。こちら岡田さんにお伺いしていきましょう。
はい、湖南農業高校さんでは、授業で、地元高校のある地元草津の植物として青花を育てておられ、これまでも青花紙の方の技術を伝える活動にも協力をしてくださっています。また先ほどご紹介した、新しくできた青花紙の保存会の方にも、会員として入っていただいて、保存会の活動は、湖南農業高校さんを会場にして、湖南農業高校さんの生徒さんたちと一緒にですね、今活動の方を進めているところです。
そうですか、保存会の皆さんとまたね、湖南農業高校の生徒さんと一緒にご活動されているということで、本当に心強いですよね。この湖南農業高校の生徒さんが青花に関する取り組みで、全国高校生農業アクション大賞の認定グループに選出され、新聞にも掲載がされていました。宮崎さん、これはどういうことでしょうか。
はい、まず全国高校生農業アクション大賞とは、全国の農業高校の生徒さんが農業や食に関する3カ年のプロジェクトを立てて、応募校のうち15グループが認定グループに選出がされます。認定グループには支援金が20万円支給され、計画を実施し、その3年後に審査員の方々の前で公開プレゼンテーションを行い、対象の受賞校が選出されます。湖南農業高校は、街道の青、草津を染め上げろというタイトルで青花に関する計画を立て、応募校62校の中から見事認定グループに選ばれました。
62校の中から選ばれるってすごいですね。街道の青、草津を染め上げろという素敵なタイトルですね。どういうような内容になるんでしょうか。
地元企業との連携による青花のフリーズドライ商品の開発や 幼稚園などでの染め物体験教室の実施、また青花紙の担い手育成などをされる予定です、うん、今までも青花の染色技術の開発や市内のホテルとコラボして青花で染めた飾りがアクセントのウェディングドレスの制作などをされてこられましたので、はい、これからの活動が大変期待されています。
ね、いろんな活動を、ね、計画もされているみたいですけれどもね、生徒の皆さんの頑張りがね、この青花の広がりにつながるといいですよね。
はい、高校生の若い力と新しい着眼点で青花を盛り上げていただけたら嬉しいです。
はい、青花のお話をいろいろお伺いしてきましたけれども、私も知らないことがいっぱいありました。ありがとうございます。では何か青葉に関してね、告知することやまた今後の思いなどがあれば教えていただきたいんですが、まず宮崎さんお願いします。
はい、青花を紹介するパネル展示を2月25日の木曜日まで市役所の1階ロビーで行っています。青花の歴史や青花紙の作り方などを分かりやすく紹介していますので、手続きなどで市役所へ来られた際はぜひお立ち寄りください。
はい、ありがとうございます。私の友達がね、この青花を紹介するパネル展見たということで、お話聞かせてもらったんですけども、まだ見に行ってないんでね、ぜひ市役所の方に足を運びたいなと思わせていただきました。では岡田さんお願いできますか。
はい、まあ、青花紙の方については、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、現在存続の危機にありますが、まあ、草津青花紙製造技術保存会が立ち上がって、まあ、大きく一歩前進しました。
はい、
保存会の活動としては、まあ、まだまだこれからですが、まあ、この保存会の活動を通じて江戸時代から続く青花紙の製造技術が受け継がれるよう、まあ、草津市としても支援をしていきたいと思っています。ぜひ、まあ、これを聞いてくださっている市民の皆さんも青花や青花紙について知っていただくとともに、まあ、ぜひ青花に関する活動を応援してくださると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。草津市の花は青花ということなんでね、ぜひ青花や青花紙についてこの機会に知っていただければ嬉しいです。またこのね、大帽子花のね、いろんな効果がたくさんあるので、こういった開発にもね、注目していただけたらと思います。今回は草津の花青花を知ろうということで、農林水産課の宮崎優子さんと草津塾街道交流館の学芸員岡田由美さんをお迎えしましてお話を伺ってまいりました。宮崎さん、岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで草津市のホームページなどにも掲載されています青花の起源説話をお楽しみください。昔、近江の国の石原という代官のもとに紀の川村という貧しい村がありました。その村に病気の母と清という娘がその日暮らしをしておりました。清は貧しい暮らしにもかかわらず本当に心優しい娘でした。ある日のこと、清は夢の中で観音様のお告げを聞きました。明日の朝早く、草津川の土手の上の一本松のところへ行きなさい。明日一日食べるだけのお米を授けましょう。清は次の朝起きるとすぐ一本松の下へ行ってみました。松の木の下に箱が置いてあり、白いお米が入っていました。清はその中からその日の食べる量を少しばかりいただいて帰りました。清は次の朝も草津川へ出かけてみました。すると同じように白いお米がありました。 オはその日も少しもらって帰りました。こうして5、6日の間は毎朝通い、その日その日のお米をいただいて帰ることができました。貧乏な秋夫の暮らしもこれで大変楽になったのですが、そのうち秋夫の心に欲の兆しが現れてきました。毎日その日の分だけでなく、一度に全部もらって帰ることにしたのです。次の朝、キヨが行ってみると、白いお米でなく、何やら食べられそうにもない黒い粒が入っているのでした。
ああ、
私が欲の心を出したばかりに、母様においしいご飯も差し上げられなくなってしまった。どうぞお許しください。キヨはそれから毎日観音様に許しを請いました。苦しい日が続いたある夜、キヨはまた夢の中で観音様のお告げを聞きました。お前が欲の心を出したので、白いお米を黒い粒に取り替えたのだ。黒い粒は青花の種で、それをまくと青い花が咲きます。それを摘み取って紙に染み込ませなさい。今日の友禅問屋で買い取ってくれます。それで食べていけるでしょう。というのでした。キヨは急いで黒い粒を取りに行き、早速畑にまいてみました。するとお告げの通り、夏、青い花がたくさん咲きました。朝早くそれを摘んで汁を絞り、紙に染み込ませます。乾かしては染み込ませ、乾かしては染み込ませる炎天下のそれは苦しい仕事でした。その上、この青花紙は雨や汗に触れると色が流れて、その紙をダメにしてしまいます。暑い中での気苦労は大変なものでした。こうしてできたものを今日の友禅問屋に持っていきますと、下絵を描くのに良いので思わぬ値段で買い取ってくれました。キヨは毎日早朝の花弁摘みから、カラスの濡れ灰色に和紙が仕上がるまで、身を粉にして働かねばなりませんでした。地獄花ではなかろうかと思ったこともたびたびでした。しかしその代わり、この仕事で無事に暮らしていかれるようになりました。母様の病も治り、そのうち近所の人々もこれを見習って清から種を分けてもらい、この花を作るようになりました。こうして青花から取った青花紙は近江の国の特産物にまでなりました。青花は今でも高級な友禅染めに使われています。水で色がさらりと流れ落ちる特性をうまく取り入れたものと思われます。青花は今の梅雨草のことで、ずっと昔は月草といい、万葉集の中でも歌われています。故国と文化、民話十例9から青花の起源逸話をご紹介しました。 さて、この番組では毎月第3水曜日の12時から、そして再放送はその日の20時からと25時から、翌週の第4水曜日の同時刻からも再放送をしております。また過去の放送はオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページをぜひチェックしていただきたいと思います。スマートウェルネス草津、目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。それではエンディングに、いつものように旅丸健康体操をお送りしていきましょう。では宮崎さん、この旅丸健康体操についてご説明をお願いします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操をして健やかに幸せになろうという体操です。健康都市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、制作元の株式会社メディアエージェンシーさんや多くの市民の方々の協力により作られました。体操の動きはスポーツトレーナーとしてご活躍の小寺学さんに監修いただいており、一つ一つの動きが体各部のストレッチになるようになっています。もっと多くの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、エンディングテーマに採用させていただいておりまして、現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、詳細な動きについては動画を見ていただかないとわからないんですけれども、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操しましょう。